ナモタッサンバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバト
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パーナティパータアベラマニシッカーパダンサマディアミ。
パーナティパータアベラマニシッカーパダンサマディアミ。
アディンナアダナアベラマニシッカーパダンサマーディアミ。
アディナーダナベラマニシッカーパダンサマーディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカーパダンサマーディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカーパダンサマーディアミ。
ムサワダベラマニシッカーパダンサマーディアミ。
ムサワダベラマニシッカーパダンサマーディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナベラマニシッカーパダンサマーディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナベラ samani sikka padam samadhiyami
sadhu sadhu sadhu
sadhu sadhu。
はい、じゃあ、裏側のね般若心経行きましょう。マカハンニャハラミタ心経行事ニャーラミタジショケンゴクドイサイクヤクシャリシシキフイクしきしきそくぜくくそくぜしきそんぎょしきやくぶにょぜしゃりしぜしょほくそ ちはにゃ 大名主ぜ無上主ぜ無道主の上位最苦真実不幸説般若花見た即説周圧やて一切に及ぼし我らと衆生と皆ともに仏道上善ことを
ございました。はい、じゃあ、ね、今からお話しするのでもう楽な姿勢で聞いてくださいね。はい、よろしいかな。はい、ですね、鎌倉ね、今本当にエアコン入れなくてもね22度ぐらいあるので、ちょっとね、今週結構寒かったんだけども、今日からちょっと持ち直しつつありますね。午後になったらもう晴れるみたいで、で、昨日ね、私午前中はね座禅会だったんで、午後からね建長寺、行って、それから八幡宮八幡様行って、それから段葛っていうね、段葛っていうのは、鎌倉の駅から鶴岡八幡様への、参道ですね、に、両脇に、桜が植えられていて、何年か前にね全部伐採をして新しく植え直したんですよ。でそれだったんで、しばらくはねちょっと小さかったんだけども、それがようやくね本当に大きくなって、まあ、あの時ちょっと大変だったけども、まあ、植え替えてよかったんだなと思いますね。で鶴岡八幡さんも今昨日でドンピシャだから、まあ、今日でしょうね、最後がね。で明日でもちょっと大丈夫からかな。はい、で建長寺はねもちろんうち の両親 のお墓があるので、まあ、もちろんお墓参りね、して、この間ね、 お彼岸の時にね、もう今年からようやくね、法要が始まったみたいなんですよ。だからお墓のある人が、集まってで、お当場とかね頼んで、でまあ一斉に法要に参加するっていうね、ことをね、それをようやく諸島院さんの方でも、今年の彼岸からですね、ずっと長い間ね、コロナのためにできなかったんだけども、ようやく始まった、ね、まあ、まあ本当に正常化したっていう感じでしょうかね。はいはい、まあそれはいいんだけども、ですね、今日のね主題もずっとここ数週間ずっと話してきた、ことの、まあ、延長で、じゃあそもそもねワンダルマ仏教って一体何なのっていうね、いう、それをまあまあそれは時間かけてあらゆる側面から言わなきゃいけないんだけども、でもなんていうかな、もういきなり1分で説明しろってね言われる、要求される場合も当然あるわけですよ。ね、で1分であるいは30秒で説明しなきゃいけないってね、なった時に、まあ、膨大にあるね、ものから一体何を抜き出すのかっていうね、あたりで、やっぱりねだんだん見えてきたのが、まあ要するに、2000年前にね別れた同士が今再び一つになるっていうね、これがもう一番のなんていうかな中心のシナリオで言ったら中心のラインなんですよね。わかりますかね。で、それをするためにはまずは2000年前に別れちゃったんですかっていうね、この事実を知らなきゃいけないし、でそしてそれが今2つになってるんですかっていうこともね、2つが1つになってるんですかってことも知らなきゃいけない。でこれがね本当ちょっと、まあ、そればっかり私は話しているから、まあ、一方案 のこのポッドキャストを毎週ぐらい毎週のように聞いてくれてる人たちにはもうもう耳たこになってるはずなんですけども、じゃあ世間はどうなのかっていうとね、ちょっとね、そこが危ういので、でなんで今ずっと書いている一本案はどういう場所なのかっていうね、一本案のサイトに今公開しているあそこに、もうしつこいぐらいね書きましたね。ほぼね完成してますので、まあ今朝だね、今朝で最後の完成したかなって感じですので、まあそれをまあまあ、まず絶対読んでくださいね。そこに、まあ、一方案を理解してもらうためには仏教史全体の流れも理解してもらわなきゃ、無理なんですよ、ね、なんで、そこに書いたけど、ね、で、でその中で一番骨になる部分ですね、骨格になる部分について今日はねちょっとお話し しようかと思っています、ね、っていうのはね昨日建長寺行ったら土曜日の午後じゃないですか。で土曜日にはねあそこは、座禅会してるんですよね。で建長寺には法上っていうのがあって、一番建物としては一番、奥まったところにあって、建長寺は建長寺っていう建物とあと塔頭寺院がね周りを囲んでいて、でうちの両親のお墓があるのもその塔頭寺院のうちの一つの松濤院っていうねお寺のお墓なんですよ。で私らは建長寺さんとではなくて松濤院さんとつながってる、ね、だけど松濤院っていうのも建長寺っていう全体の中の塔頭寺院だから、まあ大きく言えば建長寺だけども、ね、そういう関係になってます。でそれで建長寺 の, その中心の建物ですね、 にはもうあの仏殿があったり法堂があったり、で、法上があるのね、一番奥にね。でそこが広い、畳敷きになっていて、でそこを座禅会として使っているみたいですね。あのいつも私座禅会とはあんまりあのぶち当たらなかったんだけど、昨日はねドンピシャで当たって、ちょうど3時半ぐらいから始まってんのかな、だからちょうどその時間に着いた感じで、ね、で結構ねすごい満杯になっていて、いたんだけども、で何が言いたいかというと、ね鎌倉座禅ね、鎌倉地蔵座禅したいっていう人は建長寺行ってください、ね、それ何を意味するかって、一方案に来てもしょうがないって話なのであのだから、あただなんとなく座禅したい、なんとなく瞑想したい、ね、で今まで別にそんなに本も読んでいないし、今までそんなに悩んでも来ていないし、今までそんな仏教勉強したわけでもなくて、ただなんとなく鎌倉座禅っていうぐらいのノリだったらばドンピシャなんですよ、建長寺さんね。あのまあ若い運水がなんか説明してましたけど、あの、まあ、私も参加したわけじゃなくて遠くから見てただけなんでね。だからあこれ需要と供給はここで合ってるよねってね。でこのぐらいのものを求めるにはこのぐらいのものを提供してる、ね、ドンピシャね、鎌倉の美しい自然の中で、美しい建物の中 でそれで広い、部屋があって、でそこに、ね、座布が、座布、まあ臨済宗だから座布を、丸い座布を使わないで、あの四角い座布団をね2枚使いますけどね、やって、であこれでいいよねってね、そのぐらいの人は、ね、だから鎌倉座禅でグーグルして、多分建長寺さんも出るから、まあそういう場合は建長寺行ってください。本当にね美しいあのお寺ですから、ね、でまあ本当に鎌倉で桜を見るんだったらば、まあ建長寺が一番かなと思います。私今まではね鶴岡八幡が一番だと思ってたんだけども、ちょっとねやっぱり建長寺だと、まあ拝観料払わなきゃいけないからね、あの誰でも彼でも来てるわけじゃないから、あのちょっと人数も制限かかって、制限かかってるっていうか自然とかかってるんで、あのちょっと落ち着いた雰囲気になってますのでね、鶴岡八幡はもう無料でみんなが歩く周り ところだからね。まあ、鶴岡八幡もあの源氏池の周りの桜と、そこに今ボタンが、合ってるので、ボタン園を見るとね、まあそれは本当に、まあそれはそれで素晴らしいんですけども、桜を純粋に見たいんだったらば、まあ、建長寺が一番かな。でも今年はもう明日までですね、あの月曜までに行ってください、もし本当に見たいんだったらば、ね、はい。で、まあ要するに何を求めるかのレベルによるわけですよ。ね、でそれほどその生きるか死ぬかなんていうようなあの話ではなくて、なんとなくスピリチュアルなことをやりたい、なんとなく座禅やりたいぐらいだったら、本当にドンピシャにあの建長寺がその要求を満たしますので。あの建長寺さん行ってくださいね。でそれで鎌倉座禅でグーグルすると、まあ当然ここも出ると思います。一本案もね、あの早朝座禅会とかなんかやっちゃって、あの名前使ってるんでね。でそうなんだけども、その鎌倉座禅で2つの単語でグーグルして、あのもしここを見つけたとしたら、ちょっとそれはねちょっと違うんですよ。違うの。そういう人はやっぱり建長寺行ってください。本当に。ここを来てもらってもちょっと違うかなと思います。ね。なんでね、私はもう最近は、初めてね、問い合わせがあった人には、必ずね、この今、 話題にしている一方庵はどういう場所なのかっていうね、あの文章をねちょっと読んでもらいます、もらっています。それを紹介してね、であの文章さえ読んでもらったら完全に、なんとなく鎌倉座禅で来るような場所じゃないってことは分かると思いますのでね、もっとガチの場所だってことが分かるので、でそれが面白いって思ってくれる人はもう大歓迎しますね。だけどそこまで求めてないっていう人は本当にね、建長寺さんの方へ行った方がよろしいかなと思います。お互いにちょっと誤解がないようにねするためにね。はい、でそれでってことはね、どういうことかっていうと、建長寺っていうのは全く鎌倉禅座禅っていう、まあ日本の人がまあ大体馴染んでいるものにもうドンピシャ当てはまるわけね。ね、だけど一般でやってることはちょっとそこからずれちゃって、それ一般でやってることをするためにちょっともうちょっとね、カメラが引いていかなきゃいけないんですよ。カメラが引くってわかりますかね。ね、カメラがなんか 2,3 人の人にフォーカス当たってるところからぐーっと引いてって引いてって引いてって、もう 家を全体、家からさらに引いてってこの町全体、町からさらに引いてってっていうような、ね、感じで、もっと全体を見た上で、事柄をね理解していくっていうね、そういうことをね今やってますね。でそれを全部あそこに書いてますので、でその上でうわこれめちゃくちゃ面白いじゃんって思ってくれたらどうぞどうぞ大歓迎しますね。だけど鎌倉座禅ぐらいのノリだったらば建長寺さんの方へね行ってくださいね。でね、これどういうことかっていうと、その今ね世界、日本と世界、って言った場合に、そのまあ特にビジネスの世界なんかだとそれが非常にはっきりするわけね。まあ、ビジネスっていうのは必ずお客さんを相手にするから。自分が勝手に売りたいものを売るわけにはいかないわけですね、買ってくれなきゃいけないから、ね、だから買ってくれる人をよく考えた上で、商品を用意するわけですよね。でそれがものすごく狭い範囲だったらば、その狭い範囲にいるお客さんに合わせなきゃいけないから、合わせる方も、非常に狭い、選択になるわけですよね。ね、でそうするとこの狭い中で、自分一人だけちょっと別なものを欲しくてもそれはお店には売ってないわけですよ。ね、だってお店の人としても売れる商品を置きたいしね、100人のうちに、ね、1人しか需要がないようなものだったらちょっと危うくて、まあ、100人のうち99人が欲しがるようなものを用意すると非常に能率よく商売ができるわけですね。だけどもそうすると100人のうちの1人の人の、何か買いたいというのは満たされないわけですよね。でその場合どうするかって言ったらば、でも今までだったらば町内にね一軒のお店があって、でそのお店でお互いに勝負しなきゃいけない、買う方もこのお店で買うしかないし、でお店の人もこの町内のね何人かを相手にっていうね、そういう商売でしたよね。でそしたらものすごくこの 町内の何人かっていう、狭い人たちの、あれに ね、あの左右されてしまうわけですね。で、一体何を言いたいのかというと、あの、最近ね、いろいろな発見があって、で、まあ、私の、 あの衣見てもらったら分かるように、この衣の色がね、バーガンディっていう色なんですよ。ね、で、これは なぜこれバーガンディなのかって言ったらば、もちろんミャンマーのね、あの森林派の、流れを組む衣だからなんですね。で、このバーガンディの衣っていうのは、ミャンマーとそれからスリランカの、ね、森林派ですね、ミャンマーとかスリランカでは、森林派と町のお寺とは全く違うんですよ、ね、やってることも違うし、お坊さんたち自身も違うし、で、何よりも着るものが違うのね、着る方へが、だから皆さんが例えばタイのバンコクへね、海外観光旅行か行って、でそこで出会う お坊さんたちね、ミャンマーでも、あ、コロンボでも、あのスリランカのコロンボでもいいんだけども、そこで出会う人たちは結構派手なね、あのこれも着てるはずなんですよ。オレンジとかね、いうような。でそれか、ミャンマーの森の中、スリランカの森の中に入っていくと、森林派の僧院があって、でそこ の, あのお坊さんたち全く違う衣を着てるんですよ。で、まあ私と同じ衣ですね、非常に落ち着いた色の、ね、があるわけですか。でタイはね、タイはタイでちょっとあのちょっと違うのね。でそれなぜかって言ったらば、昔はその化学染料なんか使わないから、木のね、あの表皮を煮詰めて、でそれでもってあのその煮汁で衣の、あの染めていたん でだから、そうなるとどういう木が植わってるかで決まってきちゃうじゃないですか、ね、そのためにタイだけちょっと違う色ですね、黄色っぽい色ですね、になってる、まあまあ、だから要するに私の衣は、ミャンマーやスリランカの森林派の色なんですね。でだからこれがバーガンディ であとそれとほぼチベットの方がね、あのかぶりますね。チベットの方のお坊さんたちがね、はい、ダライマ法とかね、まあ、そういう人たちを見ればわかると思いますけども、ね、で、で問題は、ミャンマーとかあのスリランカだと暑いじゃないですか。暑いわけね。暑いから衣の下は何も着ないんですよ、ね、だから、肩が裸のまたまであの露出しているわけですよね。ってことは要するに衣さえあれすれば他のこと一切気にすることないわけなんですよ。だって着ないんだから、ね、だけど日本だとそういうわけにいかなくて、日本だと いかなくて、まあ、いろいろ着込むわけですね。着込まないと寒いですからね。でだけどでそうすると当然あの衣の色とね合う合わないっていうのが出てきて、で、どういうこと、何が言いたいかというと、バーガンディ あの下のものってなかなかないんですよ。ないわけね。で今までどうしてたかというと、インドへねしょっちゅう行ってたから、ディアパークのねすぐ近くに、チベットのお坊さんたちがたくさんいるの でチベットのお坊さんたちを相手のねお店があって、でそこでこういう生地を売ってるわけね。でその生地を買って、でそれで、インドはねあの本当に仕立て屋さんっていうのが、ま、町のどこにもあるんですよ。あのミシンって言っても電動のミシンじゃなくて足を踏むやつですね。でそれで本当にってあの器用にあの仕立てるのね、まあ、まあお坊さんのもそうだし、あと一般の人たちのね、女性のもそうだし男性のもねそうだしね、そんなんでインド あの何十億十億人 の着るもの の欲求を満たしているわけなんですよ、ね、でそれで私もそういうふうにしてあの作っていたんだけども、あの最近ちょっとねインドは行くけどもちょっともうその余裕がなくなったんでどうしようかなと思ってたら、なんとあの アマゾンのねエッセンシャルってとこでようやく見つけた。でここではここで話がつながるんだけども、どういうことかっていうと、アマゾンだから、世界中の人を相手にするね、あと日本のある町の洋品店とは違うわけですよ。でそうすると世界中の人には、日本人が普通は着ないような色を着る人たちも山ほどいるわけね、山ほどいるわけ。だからアマゾンとしてはそれは当然売れるから用意するわけですよ。日本人が着ない色のものまで、ね、だから日本の町の洋品店では見つからないような色がアマゾンでは見つかるわけ。それなぜかって言ったら、それを着る人たちが世界中に広がっているから。でアマゾンってのはもちろん世界規模でやってるからね。だからそうすると日本でアマゾン注文するのは簡単にできるじゃないですか、ね、でそうすると日本でもバーガンディのねが、簡単に購入できるっていうね、そういう話になるわけですか。ですか、要するに今まで、インドにわざわざ行ってインドのチベットのお坊さん相手の特殊なお店で生地を買って、でそれを弟子立ててもらってという非常に特殊なことをしなきゃいけなかった。それが日本ではできないからね。だけど日本にいてもアマゾンを使えば、でアマゾンはもう日本の枠をはるかに超えちゃうから、でそうするとバーガンディのシャツを元必要な人は山ほど世界中にはいるから、でそのためにアマゾンが用意するから、でアマゾンをやれば買えちゃうってことですね。ってことは、で一体何を言いたいのかっていうと、そのローカルな狭いとこに、いる限りはもうどうしようもないんだけども、広いとこへ出ちゃえば何ていうかな、非常に広い世界が広がるっていうことなのね。で、で仏教がまさにそうで、だから今までだったら町に一軒しかない洋品店で洋服を買うしかなかった、ね、でそしてその洋品店はこの町の少ない人口の人の好みに合わせちゃうから、でそこから外れちゃうともう自分が欲しいものはない、ね、だってそんなたった一人のためにだけに商品用意するわけにいかないから。だから非常にその町の一軒しかない洋品店の、あの商品というのは非常に限定されているわけですね。でそれを全部アマゾンが突破しちゃったってことですね。で仏教の場合も村に一軒しかないあのお寺とそこの住職さんの話を聞くしかなかった状況から、もうそうじゃないとこまで広がった、ね、いつ20世紀の終わりになってからですね。ですか。でそれはそれでいいんだけれども、でその時に、20世紀の終わりになって出会った仏教っていうのが今までの日本仏教とは違う仏教なんですよ、ね、でもそれが一体世界的にどういう、歴史的な流れがあって地理的な流れがあってっていうのが、分かんないままだったわけ ね。でその結果としてなんかいろいろな行き違いとかね、いろいろあったわけなんですよ。ね、でもね、何が言いたいかっていうと、その、その町に一軒しかない洋品店で買うことによって非常に狭められていたよね。でもいきなり、いろんなものが買える、ね、アマゾンだったら買える。からまあそれはそれでいいんだけども、仏教の場合だと村に一軒しかないお寺だったのがそうではない、仏教にまで、簡単に触れられるようになったんだけども、20世紀の終わりからね。なんだけどもこの全体の 流れっていうものを理解していないとちょっといろんな混乱が生じてしまうっていうことね。でそれを今ようやくね整理できる時が来たんじゃないかなって思います、ね、で、ワンダルマ仏教を1分で説明しなきゃいけない、と言われた時に、まあ、どういう説明しているかというと、2000年前に分かれた仏教が今再び一つになる、それがワンダルマ仏教っていうねいうふうにまあ一応説明するんだけど、まあ、これだけで全然足りないわけですよ。だって2000年前に分かれたんですかっていうのも、それが必ずしもね日本国民全員の常識にはなっていないじゃないですか、ね、だからそれをまず説明しなきゃいけないし、で分かれたに分かれた理由があるわけだから、でその分かれた理由が何なのかを解明しない限り、今また2つが1つになるったってそんなに調子よくいかないっていうことになるわけなんですよね。なので、このあたりを、きちんと誰にでも分かる形で説明しないと、無理ですね。これはね。でね、まあ本当に、大雑把に言うと、まあ仏教っていうのは2500年前にね、お釈迦様っていう人が、菩提樹の木の下で悟られて、でそこから、スタートして、でそれが、アジアに広がっていって、でもう各地にね仏教が広がっていったよね。ね、アジア全体にね。でそうなんだけども、この2500年前から始まって、それから約500年後ね、ということは紀元前後っていうことですね。紀元前後でそこで大きな出来事があったんですよ。大きな出来事があった。でこれはもう、まあ、仏教の歴史をちょっとでも勉強して知ったならば、まあ本当に高校レベルでね習わなきゃいけない出来事ですね。でどういう出来事があったかっていうと、まあそこで大乗仏教とが生まれて、大乗仏教の方に行った人たちと大乗仏教に行かなかった人たちとに二つに分かれてしまったっていうことですね。二つに分かれてしまった、ね、これがまず一番大事なことなんですよ。というかまずは、これを抑えてほしいということです ね, ね。でこれもね、なんかなんていうかな、これあんまりみんなが声を大にして言わなかったのはなぜかって言ったら、分かれた理由はいまいち分からなかったからなんだと思う。そして今私が堂々とそれを言えるのは、こういうふうに2つ分かれちゃったよね、でもその理由がもうはっきりしたよね、だから今21世紀の今もう一回これは一つにしないとダメだよねってもうはっきり言えるからなんですよ、ね、だからこれ今まで言えない、あるいはなんかタブーみたいになっちゃってなると、なんかもうここら辺が本当に曖昧なんですよ。でこれはね、誰も仏教学者の人もいろんなお坊さんたちもなんか口を濁すようなところですね。本当に肝心要のことを何か誰も言わないっていうか言えないわけなんですよ、ね、だからまあ要するに何が起こったかっていうと、とにかくある人たちが大乗仏教っていうものを、方に行った。だけども行かなかった人たちもいて、 そこで大きく2つに分かれた、まあ、っていう、まあ、事実がとにかくあるわけね。いいですか。で、これまずきちんと押さえてくださいね。でそしてその大乗仏教っていうのがじゃあその後どうなったかっていうと、シルクロードを通って中国へ来て、で中国っていうのはね、あの東アジアの文明の中心地ですから、そこで非常に仏教大歓迎をされて、で中国の皇帝たちがね国家事業として、漢訳経典を作って、でそしてそれがあの、東アジア全体に広がっていった。どこに？朝鮮半島 に我が日本に、それからベトナムに行ってね広がっていった、ね、それが東アジアの、仏教の基本になった。つまり漢訳経典ですね、漢訳経典、中国語の経典が、ね、で日本の我々の先祖たちは、まあ、その中国語の経典を自由に読んでいたってことですね。だから、皆さんが今もね般若心経を読んだし、皆さんが誰か、ね、親の不幸があった時に読まれるお経というのがみんなそういう漢訳経典なんですよ、ね、そこまでいいじゃないですか。でこれは皆さんにとって全然他人事ではなくて、じゃあなぜかといったら皆さん大乗仏教徒なんです。いや私はそんな大乗仏教徒になったつもりないですなんて言うかもしれないけども、あの大乗仏教徒なんですよ。でなぜかといったらば、400年前にね江戸時代初期に全員が大乗仏教徒になったの。これはもう強制です。誰からの？徳川家康の、徳川家康さんのね。だからみんなが、おかけだろうが中村家だろうが板橋家だろうが山下家だろうがみんな、ある大乗仏教のお寺の檀家になったわけね。で檀家にならない限り生きていけなかったんですよ、江戸時代の初期の段階で、ね、だからでその後ね、あのもちろん、そのお寺と離れちゃったりとかなんかわけわかんなくなったりとかね、まあいろいろあるかもしれないけれども、まあ、基本的にそうなんですよ、ね、なわけだから。でそして、日本の文化っていうのはもう完全に大乗仏教でできているから、それがまずあるわけね。でこれを無視しちゃ絶対にいけないわけ。いいですか。で、大乗仏教っていうのはもう今言ったようにシルクロードを通って東アジアに行ったんだけど、あともう一つの流れとしてあの、チベットにもね行ったですね、もうインドからね、だってヒマラヤが見えてヒマラヤの向こうはチベットなんですよ。あのその感覚ねちょっとピンとこないかもしれないけど、私はらはあの最近もうその近くに行って、カリンポンっていうね、ところへ行って、ウエストベンガル州のね、でカリンポンまで行って、でそこからさらに北へ行くともうラサまで一直線なんだけど、もちろん今ね、その交易路は閉じられているからあれなんだけど、でもまあ本当にああなんだチベットもすぐそこなのかっていうね、その感覚はまあ分かります。それで本当に自由に行ったり来たりして、でそれでインドから仏教がチベットへどんどんとね、あの布教されたんだなってこともね、まあ感覚的に分かります。いいですか。だから東アジアの漢字文化圏と、そしてチベットに行きました、ね、でそしてさっき言った、大乗仏教を拒否した人たちですね。でその人たちが、スリランカからミャンマータイへと広がっていったわけね。でこれは本当に頭に入れてください。いや、まあ、これは高校のレベルの話だけども、これを抑えないとまたなんかわけわかんないくなっちゃうから、ね、そうするとそこからだいたい推測できるでしょう、ね、南の仏教というのは遠い存在なんですよ。遠い存在ってどういうぐらい遠いかっていうと、 例えば道元禅師は南の仏教があるなんて知らなかったわけね。だからほぼこれは存在しないも同然だったわけなんですよ、ね、で南の方の人にしても、中国のねとこでそんなに広がってるなんてまあ知らない、ね、私らは西洋の、ね、スペイン人とかポルトガルとかイギリス人みたいに世界を股にかけてぐるぐるぐる回ってたわけじゃないから、ね、本当に分かれたままだったわけなんですよ。だから実質的には存在しなかった、実質的には知らなかったわけね。でそしてそれが、20世紀の終わりになってお互いを知るようになった。まあ学問的にはねもう明治の頃に、この南の方のパーリ経典っていうのを、仏教学者の人たちはもう知ってそれで研究はし始めてたけども、だけど、一般の人はねには入ってこなかったですね。で一般の人に入ってくるようになったのが20世紀の終わりからです。いいですかね。どういうふうにヴィパッサナーとかマインドフルネスとかね、そういう形でですか。でヴィパッサナーとかマインドフルネスっていうのはなんていうかな、この南の方の仏教ですよっていうのはあんまり言わなかったんですよ。それなぜかわかりますよね。でこのヴィパッサナーとかマインドフルネスは別に東アジアだけじゃなくて全世界に広がっていったから、全世界に広がっていったから、その時に、スリランカの仏教ですよとかミャンマーの仏教ですよってことはあんまり言わなかったわけね。で何て言ったかっていうと、これは科学的な教えなんだよねっていうのが、まあ、売りの一つだったわけ。いいですか、ね。だから、ミャンマーの仏教ですスリランカの仏教ですということをあんまり強調せずに、科学的な瞑想方法だよっていうことを、売りとして世界中に、ヴィパッサナが広がっていった。そしてその中には日本も含まれるっていうね、そういう状況なんですよ。ですか。でそれで日本の、人たちもそういう仏教に出会ったわけね。どうやって、マインドフルネスとして、それから科学的なヴィパッサナーとして。だからその人たちの意識の中にはこれがスリランカの仏教だとか、それこれがミャンマーの仏教だとかっていう意識はないはずです。ないはずです。だってそんなこと強調しないから、ね、でなぜ強調しないかも、まあ、理由はっきりしていて、世界中に広げるためにですよね。その点は本当にニュートラルにしてたわけなんですよ。でそうなんだけれども、事実としてはそれやっぱミャンマー仏教でありスリランカ仏教なわけね。ってことはどういうこと？2000年前に分かれた相手の仏教だったんですよ。わかりますか ね2000年前に2つに分かれたでしょ、ね、でこ日本はこっちの方をずっとやってきた。皆さんの先祖もそうだし、皆さんが知ってる全てのお坊さんね、空海さんだとか道元禅師とか親鸞さんだとか、ね、法然さんだとか、ね、日蓮さんだとか一休さんだとか、ね、そういう良寛さんだとかね、まあ、そういう皆さんが知ってる全てのお坊さんはみんなこっちの流れの人なんですよ。でそして2000年前に別れた相手が南の方に行って、でそして、それはやっぱり地理的離れてだからほとんど存在しなくて、でそれが、20世紀の終わりぐらいになってから世界に広がっていった。世界進出をし始めてるわけね。でその時に世界進出のためにあんまり自分のどこ出身ですってあんまり言わないで、科学的なヴィパッサナーとかね、いうことを強調して、広がっていった。マインドフルネス完全そうですよね。マインドフルネス、まあ マインドネス一体どこから来てるの、まあ、仏教から来てます、ね、まあ、それはそうなんだけども、はっきり NHK なんかで言ってましたもんね、仏教から、もともとは仏教から来てるんだけども、そこから宗教的要素を除いた科学的な教えですって本当に言ってるのよ、これをね、言ってるのよ。私も腹抱えて笑っちゃったんだけど、はい、じゃあ、はい、ヴィパッサナです、はい、この部分が宗教的です、はい、こっちが科学的です、で私らは科学的だけやる、そんな風に分けられるもんでないだろうってね。だから多分言ってる本人もこれ嘘だって分かってるけども、日本の視聴者はまあそこまで考えないから、ああまあ確かにオリジンは仏教だけども、まあもう宗教という怪しいものね、宗教って日本では悪じゃないですか、悪ですよね。だから宗教って悪い部分を除いて良い部分だけをマインドフルネスと集中した、だからみんな安心してマインドフルネスやってください、安心してこの科学的ヴィパッサナやってくださいっていうノリだったわけですよ。まあ全部嘘ですよ、こんな全部嘘、こんな、はい、ここが宗教です、はい、これ科学的です、はい、これが悪い仏教です、はい、これが良い科学的です、なんて分けられるわけないじゃないですか、そんなものね。だからそれは本人だって分かってるから、だって私 の, よく知ってる熊野先生っていうね、マインドフィネスの第一人者もいいところですよ。で、あの人ももちろんその仕組みが分かってるから、もう今度マインドフィネスって言った時に、これは仏教が元ですって言わないんだと、私はもうマインドフィネスなんか教えませんとかね、もうそう宣言されちゃったみたいなんですよ、ね、だからそういうごまかす態度っていうのは、まあ、本当に良くないわけ、ね、本当に良くないです。なぜかって言ったら正体が分かんなくなるから。だからもうはっきりとマインドフルネスかヴィパッサナっていうのは2000年前に別れた相手なんですよね2000年前に別れた相手なわけ、ね、でだから目の敵にしろってそういう話言ってんじゃないですよ、そんな話を言ってるわけじゃないの、ね、だけどもこの2000年前に別れたっていうことをよく自覚している人も中にはいたわけ、ね、まあ、特にテラバダの、まあ、お坊さんだったらばね、でテラバダのお坊さん でしかも、日本語を勉強して日本の仏教も、勉強していて、でそれでさっき読んだ般若心経とかもちょんと読んだ場合ね、読んだ場合にどうなってくるかっていうと、そうするとこの2000年前に別れた、その理由があるわけですよ、ね、でそしてそれが今2000年後にまたまた同じ理由で同じ理由で、別に今は別れてはいない、今から別れるってわけじゃなくてもう別れてるからね、そうすると今どういう状態になるかというと、相手のことが分かんないということになるわけ。分かります？言ってること。要するに2000年前にこの理由で2つに分かれちゃったよね。でそれでずっと、流れ、分かれたままずっと来ちゃったよね。そして2000年後に20世紀になって、21世紀になって、もう一回、この2人というか2つの勢力がね、向かい合ったよね。ね。で、その時に、全く同じように、2000年前と同じことが起こるわけ。どういうことかっていうと、要するにわからない。つまり、どういうことかというと、2000年前にある人たちが大丈夫くん行ったわけ、ね、でそのなぜ大乗仏教に行ったのか理解できない、で大乗仏教で一体何なのか理解できない人たちが大乗仏教に行かなかったわけですか。でその大乗仏教に行かなかった人たちの末裔なんですよ、ね、末裔が今もう一回日本にやってきたわけね、でそしてその末裔がもう一回、日本の仏教 日本語をきちんと勉強した上で日本の仏教を見たわけで、そしてまた同じことを言うわけね。わかんないってね、わかんないってね。非常にわかるでしょ。わかります？これ2000年前にわかんなかったわけだから大丈夫行かなかったの。でその末裔がもう一回2000年経ってもう一回20世紀や21世紀の日本で、この大乗仏教に出会った時にもう一回同じセリフを言うわけ、わかんないってね、これ当然そうなんですよ。当然そうなの、ね、だからこのお坊さんがにはまあいろいろねあれあるかもしれないけども、私はこの人が言うことをある意味信用してるわけ。なぜ？ごまかしてないから。この人はごまかしてないからね。だからねえ、ここで金子みすずになってもらっちゃ困るわけよから、みんな違ってみんないいでしょうっていうね。まあテラバーダもマハヤーナもキリスト教もまあみんな違うけど、ね、神様がいたりいなかったりね、まあ違うけど、まあみんな違ってみんないいんじゃないのなんて、だからはい、じゃあみんなで仲良くしましょうっていうような、なんかよくあるね、世界宗教者会議とかなんかでやってる、あれ意味ないんですよ。意味ないわけ。だって違うものは違うんだし、で違う理由っていうのがあるわけ、ね、でね、でそれでもう一回繰り返すね、2000年前に大乗仏教が起きました、だけど大乗仏教っていうのは全く理解できなかった、だから大乗仏教には乗らその運動には乗らなかった人たちがずっといて、平行線をずっとたどってきたわけね。平行線なぜたどれたかっていうと、地理的に離れてたからなんですよ。地理的に離れてたから。だけど2世紀になったらもうそんなこと言ってられないじゃないですかね。もう簡単に飛行機乗れば誰もが行けるわけですよ。特殊な人じゃないじゃなくてもね、そんな行けるわけです。で向こうからも日本にやってくるわけですよ、ね、でそうすると全く同じことが起こるわけね。結局分かんないってね言うわけで、それは分かんないでしょうね、当然ね。でね、ここまでいいですかね。だから私はこれが分かんないとか言って、だから仏教じゃないんだとかね、仏教からの逸脱なんだとかいう、まあちょっとそこまで待ってほしいんだけども、分かんないっていう、そこでちょっと終わってほしいわけね。でも分かんないっていうとこまでは、これ非常に正直なあれで、私は非常に評価するんですよ。何と比べて評価するかっていうと、この2000年前に別れた相手なのに、それをあんまりその正体を隠して、仏教から宗教的な要素を除いた科学的な教えですとかね、だから大丈夫なんだよっていうような風に布教する人たちと比べて、やっぱり私はこの大乗仏教は分かんないっていう言ってくれた方が、はるかに、なんていうかな、プロダクティブなのね、生産的なんですよ。今は全然生産的じゃないですよ。いや、なぜ生産的じゃないかって言ったらば、大乗仏教は分かんない。ね。まあ、だから、まあ、もっとあれして、空即是非が分からない。ね。だけども空即是非というのは大乗仏教の根本にあるから、だから、まあ、この人が理解している仏教とは違う、だからいや違う形の仏教だよねっていうふうには ならないで、やっぱりそれはもう仏教じゃないよねっていうふうになってしまう、ね、まあそうなるでしょうね本当に。だから二つの形の仏教を認めようよねっていう話ではなくて、もうそれはもう仏教ですらないっていう立場に、まあ当然なるかなと思います。いいですか。でも一旦ね、そうした方が話は早い、分かりやすい。何と比べて、このマインドフルネスとかね、ヴィパッサナーとは科学的で、そんな宗教とかなんとかじゃないんだよっていうような、 そこをちょっと曖昧にするような人たちと比べてってことなのね。曖昧にしたって同じなんだから、だから曖昧にしたっていかにもなんかどこの出身っていうのをごまかしてるけども、あなたはミャンマーの出身でしょ、分かってますよって、ね、言えるわけですよ。いや、私ミャンマーにいた人間だから、あなたはミャンマーの出身でしょって分かるわけよ。だって私ミャンマー仏教知ってるから、ミャンマー仏教の世界観も方法も全部知ってるから、だってミャンマー仏教の世界観でやって、ミャンマー仏教の方法論使ってるから、もうどこ何しようがミャンマー仏教なんですよ、ね、いかにも科学的ビパサなんて言いながらもね。でミャンマー仏教だって分かった方が話は早いわけ。いいですか。で、まあ、とにかく2つのものがちょっとお互いに違っちゃうよねっていうとこまでは、そこまではちょっとはっきり、認めましょうよって私は言いたいわけ、ね、でなぜかって言ったらば、ここで終わらないから。私がそれ言い切れちゃうのはここで終わらないってことも分かってるから。で分かんないと、まあ、ちょっとここら辺ちょっとごまか、あんまり突き詰めて言うのやめようよってね、まあみんな仏教でまあいいんじゃないのっていうねぐらいになっちゃうんだけども、私はそこはもう全然違うよねって言っちゃった方が早い、次に行くためにね、っていう話なんですよ。いいですか。だから今日は、ワンダム仏教っていうのは2000年前に分かれた離縁したものがもう一回2000年後に復縁する話だよっていうね、でしょ。だから離縁してるっていう事実ははっきりさせましょうよ。そして離縁した理由もはっきりあるわけなのよ、離縁した理由っていうのがね。だからもし復縁が可能だとするんだったらば、この離縁した理由そのものを乗り越えなかったら復縁なんて叶わないじゃないですか。いいですか。で私は復縁できると思ってるわけ。でかもう してる。私個人はもう復縁しちゃってるからね。復縁しちゃってるからね。だけどそれには曖昧にしないで、2000年前に離縁した理由をはっきりさせましょう。そしてその理由は、未だに離縁を続けなきゃいけないのかっていう話になるわけ。ね。全然そうじゃないわけ。ね、でじゃあなぜ2000年前に離縁の理由になったものが今21世紀2024年になって離縁の理由にはならないで復縁することができるのか、でその話なんですよ私が言いたいのは。でそれだったらそれをするために、まずはこの2000年前に離縁したよね、離縁の理由はこういう理由だったよねっていうことをもうごまかさないってことが一番大事なことね、ことなんですよ、ね、でそしてその、離縁した一方がずっと東アジアの漢字文化圏に来て、それが我々の先祖の仏教なんですよ、ね、そして、離縁した相手の流れがずっと離れていて発達していって、それが20世紀になってからマインドフルネスとかヴィパッサナーっていう形で日本にやってきたよね、まあもちろんテラバダ仏教ですって、ね、はっきり名乗ってやってきた人たちも当然いるし、でも同じですよ、テラバダ仏教っていうのははっきり名乗ってるわけ だからマインドフルネスとかヴィパサナってこれ名乗ってないんだけど同じなんですよ、同じね。だから名乗ってないからちょっと余計こんがらがっちゃったんだけども、だけどもそれはまあ彼らのなんていうかなビジネス手法って、ビジネス手法って言ったら失礼だけども、まあ、あの世界に広げていくためのまあ一つの手段としてね、そういう手段を取ったんだけども、でもちょっと話をあのそれやっぱ良くなくて、いやそれあなた言ってるけども、あなたのはミャンマー仏教でしょってね、あっていうことを言いたいわけ、誰にね、まあ、そういうヴィパッサナとか教えてる人たちに、ね、はい、じゃあそれでもう分かったでしょ、ね、はっきりとテラバード仏教と名乗ってる人たち、それからマインドフネスとかヴィパッサナとしか言ってない人たち、でもこの人たちみんな同じなわけ、ね、でそしてそれがみんな2000年の、前に離縁した相手なんですよ、ね、ここまでいいじゃないですか。でそしてじゃあその離縁の理由なんですよ、ね、離縁の理由をはっきり考えましょうよ、ね、そしたら今、この離縁を続けるべきなのかもう離縁する理由はなくなっちゃったのかっていうのが分かるから、ね、はい、じゃあちょっとそれでは後半にやりますから
1分
休憩します。はい、いいですね。
はい。
はい、じゃあなぜ、じゃあ2000年前に戻りましょうよ。ね。で、ある人たちが、マハヤーナ運動、大乗仏教運動を始めた。ね。なぜ？まあそこで、いろんなね、説があるんですよ。だけど、全部ね、全然納得いかないのね。まあだから、どっかのパゴダの周りで始まったとかね。まあ、いろいろあって、で ここにこういうテキストがあるんだけどもとかね、まあ、あるけども、なんか肝心要のことがない、なんていうかな、それはもう大爆発を起こしたわけですよ、大爆発を。でその大爆発の反動としてある人たちはものすごい反発したわけなんですよ、反発したわけ。だから二つに分かれちゃったわけですよ。いいですか。だからそれはもう強烈なものだった。つまり大乗仏教に行った人たちはもう、うわあこれはすごいぞって言ってみんなで夢中になっていった。でそれについていけない人たちもはあダメだよって言ってで別れてしまった。ね。どこがそうなの、ね、でそれが、これはもうずっと、まあこれは私17年間で喋ってきたことなんだけども、もうずっと数週間ずっと一方案とはどういう場所なのかの話ばかりしてるけども、まあ、そこにもまた新しくことをね今週また書き加えて なんかもうすでに1万5千文字ぐらいになっちゃったから、まあ、もう一冊の本になりそうなぐらいの なるけども、まあ、謎の X っていうね、いうものですね。でつまり、ね、ビーパスタの最終段階になって、是消滅法、ね、消滅滅地、ね、で弱滅依楽、ね、だから生じて滅すること自体が終わる、ね、だけどその前にね Thinking Mind っていうのが、 Thinking Mind がなんかずっと考えてるじゃなくて、 Thinking Mind はなんか考えてるように見えるけれども、実はその、いろんな、ね、ものが生じて滅してるっていうのが Thinking Mind の実態なんだよっていうのが、まずそれがまず最初なんですよ。だから生じて滅してるっていうのが多分ビトコない人もいると思うんだけども、それはちょっとビッパッサナが足りなくて、Thinking Mind ビッパッサナすれば、何かがいろんなものが生じて滅してるんだねっていうことをね、これはまあ生カマターナとしても徹底的にやるんだけども、パオなんかではね、なるわけですよ、ね、で何かがそういう生じて滅してるものなんですよ。我々が Thinking をするってことはそういうことなのね。でそういうことが全部止まるのが消滅滅地、消滅そのものが滅地終わるってことですね。だからこれを全身麻酔とかね、ずっと言ってきたわけですよ、ね、で全身麻酔を受けたら、その間も夢も見ないしあれしないっていうことね、まあ、皆さんよく知ってることですね。なんだけども、でそれをパオゼドにその、ね、涅槃に入った状態を認識しろ、つまり現代語訳すると全身麻酔状態に入った状態を認識しろって要求されて、でこの要求自体がもうちょっと変なんだけども、もっと変なのはそれができちゃうってことなんですよ。できちゃうってことなのね。普通だったらありえないことができちゃうっていうことなんですよ。ね。で、このことに対して、あとどういう態度を取れるのかっていうと、まあ、まあ、そんな、まあ、考える必要もないんじゃないのっていうね、いう態度も取れるけど、まあ、それはもうちょっと問題がいて。で、もう一つが、いやそれは全身麻酔に実はなってなかったんじゃないのってね、まあ、それも非常に分かりやすいんですよね。だけど、ね、これは違うんですよ。そんなミャンマーの瞑想インタビューを舐めてもらっちゃ困ります。ね、そんなそもちろん全身麻酔状態に ならない、状態で私もう何ヶ月もとどまったから分かりますよ。そんなね、でそこから 情勢が展開したから、ね、違うんですそれは、ね、でそした途端に制度にそれが分かっちゃって、分かって、でそれでそういう、状態を認識しようってね言われた。でその前は「はい、あ、はい、明日、はい明日、はい明日、また来い、また来い、また来い」って言われて、もう本当に。もうインタビューも行きたくなくなっちゃったんだけど、でしばらく行かないと、行かなかったんだけど、そしたら何かのあれで道で会っちゃって「お前なんで来ないんだ」って言われて「お前なんで、お前最近来ないな」って言われて、もうお前だって行ったって全然まだ せやと全然まだ Thinking が止まりませんって言うしかないんだから、でそんなことを何ヶ月も繰り返したの。繰り返してるの、ね、でそれで全く違う状況になって、でそれでなったのをセアドもすぐ分かって、でお前それ を認識しろっていう指示が出たわけね。そういう話なんですよ。こんな全身麻酔になってないっていう まあそれはもうそれは普通に考えたらまあそうなるでしょうね。だけど それはもう成り立たないです。それはもうね、やめてくださいね。はい。でそれで、まあ、全身麻酔状態になったのを認識できるっていう事実がある、だからそれは今までの常識では理解できないから、だから謎の X って呼んできたわけですよ。ね、X も謎じゃないですか。だから謎の X って謎謎っていう意味ですけどね。で、ってことは、じゃあこれを論理的に考えたらどうなるの？ね。永井仁さん的に。ね。もう答えは一つしかないわけ。どういう答えかっていうと、この今まで thinking イコール自分だった、ね、でそして認識主体っていうのはもうこれしかないと思っていた。でこの認識主体が今止まっちゃったんだから、だからこの状態を認識することはもう無理だよね。だけども認識できちゃうよね。だから謎だったわけね。謎だったわけ。だからいやそんな謎あるわけないよ。だからあのまだあの全身麻酔に入ってないに決まってるっていうね、あの質問が、まあ、実は永井さんと私との対談の最後に出たんだけども、まあ、その質問の言いたいことも分かるわけよ。彼の頭の中では理解できないから。でも事実としてはそうあった時にそれは何を意味するのって言ったら、もう論理的な結論はもう一つで、 thinking mind っていう認識主体とは別の主体があるって話なんですよ。これしか論理的に帰結はないです。で、そしてこれを認めてしまえば全然これ謎じゃなくなるわけ。謎じゃないじゃないですか。ね、認識主体 1A っていうのが止まったとしても認識主体 B っていうのがそれを認識してるってだけの話なんですよ。これ全然謎でもなければ非常にクリアじゃないですか。いやだけどいや認識主体 B って何ですかそれってになるわけ。いやそんな聞いたことないってね、なるわけね。だけど聞いたことがない、どういうこと、今までの常識の中では、ね、だからこれはもう道元禅師が随文記の中で山ほど嫌ってほど言ってきたじゃないですか。もうお前がのね、今までのシンキングで分かるようなのがあのダルマじゃないんだよってね。ってことはもう簡単でしょ。認識主体 B があるって話なんですよ。それがどんなに受け入れがたくてもね。でそしたらどんな受け入れがたいよね。だって当たり前ですよ。今までの世界観ひっくり返っちゃうんだから。でもこの事実としてはそうで、その事実から導き出される結論は認識主体 B があるっていう結論しかないから、これを事実として認めたらこの認識主体 B があるよねっていう方が、理屈に合ってるわけね。でそしたら、認識主体 A と認識主体 B が2つあるよねっていうのが事実になってファクトになって、でもそれは今までの世界観と全く違うから、これとんでもないことだってなったわけで、そのとんでもないこととんでもないんだけども、でも事実としてそうだからって言って今までと全く違う運動が大乗仏教だったんですよ。わかるよそれは。だからこれを当然受けられない人がいるのはわかるよ。それもわかるよ。これを知ってしまったらもう今まで通りには生きていけないのもわかるじゃないですか。とんでもない話なんだから、今までのひっくり返っちゃう話なんだから、でも事実なんだから、そしたらもうその事実を尊重するしかないじゃないですか。 でもそれに追いかけら、それを受けられない人がいるってのはもう分かるじゃないですか。ね、分かりますよ両方とも。だからそういうのがあったわけ。ね、でそして、この認識主体 B が あるとしたらどうなるかって言ったら、ね、全ての話が違ってきちゃうわけ。ね、でそれを描いたのが般若心経だから、認識主体 A しかない時の常識が全部ひっくり返っちゃって、苦渋滅道もなければ、ね、無明もなければ無老死もない、ね、老死もない、十二縁起もない、ね、ないないないないって、言っているわけなんですよ。ね、で色即是空、空即是色、ね、どういうこと、色って何、これは認識主体 A ですよね。すべてのものを、ね、形あるものとして見ている。で認識主体 B って何、認識主体 B っていうのは、もう全身麻酔状態を認識しているんだから、それはもう空なるものなんですよ。ね、だから形ある認識主体 A と形のない認識主体 B が、でもそれは両方ともあなたなんだよっていう話なわけ。わかる？それ両方ともお母さんなんだよ、仲間さんなんだよっていうわけ。ね、だから色即是空で空即是色なんですよ。なんで即なの？だってそれはあなただから。あなたが色であると同時に空であり、空であると同時に色であるから。だから即なんですよ。だけど認識主体 A しか認めない人にとってはこんな分かるわけないじゃないですか。まあ色即是空はまあいいよね、物事になんか実体がないよね、ああまあ分かる分かる、ああそれは正しいよ。空即是色何ですかそれって。分かるわけないわけ。いつ分かんないの？2000年前に分かんなかった。分かんなかったから別れちゃったんですよ。そして分かんなかった あの人がずっと平行状態で来たわけね。だけどその間交流なかったから問題なかったんだけども、20世紀の終わりになって交流できちゃったんですよ。でその分かんなかった人たちの末裔が日本にやってきて般若心経を見たら相変わらず空即是色ってなるから、そしたらその人が空即是色分かんないの当たり前じゃないですか。これ2000年の歴史があるわけよ。ね、2000年前にそのために別れちゃったわけよ。でその後ずっとそのまま来ちゃったんだから2000年後も分かんないのは当たり前なんですよ。そしてこの空即是色が分からないって正直に言ってくれたことに対して私はものすごくものすごくものすごく評価するわけ。よくぞ正直に言ってくださったってね。本当に素晴らしいよ、素晴らしいよ、本当に本当に素晴らしい。空即是色が分かんない言い切ってくれたことがね。でまあそうなんだけど、まあ、でそれで終わっちゃったら、またじゃあ別れましょうってね、やっぱり私らうまくいかないよねって言って、ね、別れましょうって話なんだけども、まあそうじゃないわけ。今回はそうはさせないってことなの。今回だけはそうはさせない。だから私が言いたいのは、まああなたはね、認識したい A しかないってずっと思ってきたかもしれないけども、でもね、ヴィパッサナの瞑想最後までやってごらん。そしたら全身麻酔状態になるでしょ。だけど不思議なことに全身麻酔状態を認識できないですか。できるでしょ。ほらできるじゃない。 じゃあそのに全身麻酔状態を認識してるのは何？当然今までのThinkingじゃないよね。今までのThinkingではないものが何かあるでしょう。それをあなたも感じるでしょう。あなた自身の瞑想体験として。ね。だからほら、認識主体 B があるんですよ。それはもちろん何？もう何もない世界だよね。だって全身麻酔なんだから。だけど全身麻酔の何もなくなった世界を認識している、そういう空なる意識があるでしょう。無意識になってないでしょう。だけど何か ものを認識しているわけじゃないでしょう。空を認識しているだけでしょう。でそういう意識があるでしょう。だから形あるものを認識する普通の意識と、形がないものを認識している空なる意識、その両方があって、それがあなた自身でしょう。それが色即是空、空即是色の意味でしょう。即っていうのはどこで即なの？それがあなたっていう意味で即っていうことね、いう話なんですよ。ね。はい。でそしたら、あれ、2000年前に別れた理由、この理由のために別れちゃったんだけども、今その理由がなくなったんじゃないの？離縁を続ける理由がもうないんじゃないの？だったら復縁しましょうよっていう話になるわけ。ね。で、そして、この、じゃあこっちね、大乗仏教の方はどうだったのかっていうと、こっちも大問題だったわけ。だからせっかくこの2000年前にとんでもないものを発見して、それで大乗仏教っていうのを始めたんだけども、ですぐに何て言うかな、この、これが一体どこから来たのかが分かんなくなってしまって、もう単なる大前提になって、まあよく一本ではということになっている話。人間っていうのは完璧であり、心っていうのは完璧であり症状であるということになっているから、もう洗濯とか掃除しない、掃除する必要がなくて時間差すればいいんだよね。我々は西方浄土の阿弥陀様によって救われているということになっているから、それを感謝して南無阿弥陀仏って言えばいいんだよねっていうね。でもということになってるったって、本当に人間の心が完璧であり症状であるのかということになっているのか、それとも本当にそうなのかっていうね、その本当にそうなのかを確かめる手段がもうなかったんですよ、大乗仏教の場合は。それはそうですよね。だってそれを確かめたのは全くこの普通のヴィパッサナとかね、やった結果だったんだから。でそれを捨ててしまったら、当然この認識主体 B っていうのが一体どこから来たのか分からなくなる、決まってるじゃないですか。でそれに最悪なことに、あ、それはなんか症状だから、劣った教えだからダメなんだとかなんか言っちゃってね、え、もうあとはただ何もならない座禅をするんだとかね、南無阿弥陀仏するんだっていうだけだったら、その悲観ただの南無阿弥陀仏の根拠を自ら捨てちゃったことになるんですよ、ね、だからどちらも不幸だったわけね、この2000年の離縁状態っていうのはね。でようやく20世紀の終わりから2000年前に別れた同士が出会うことになって、 そして出会ってすぐはね、いやこの理由で別れたんだよねっていうねあのものを再確認して、そんな空足是識なんてそんなバカなこと言うからね、そんなもの認められないから私はあなたに従わなかったんだよって言ってるから、言ってで言ったその末裔が全く同じことをね言うわけですよ。空足是識なんてねダメだってね。ね、だけども今回は違う。さすがに、さすが2000年のあれがあって、でもそれは誰かがやんなきゃいけなかったんですよ。でも私がやったんだけども、そのまずはこの大乗仏教が生まれてきた以前の世界観を認識して、でそこの瞑想を全部やって、でそして最後までやったら、認識主体 B っていうのが見えてくる。まあ、最初は謎の X として現れて、今までの世界観からしたら謎に過ぎないわけね。だけども今までの世界観をひっくり返したら、それは謎ではなくて事実になるわけね。要するに認識主体 B があるっていう事実になって、そしてそれは空なるものをきちんと認識できているね、いうもう一つの認識主体になって、でその時にそれは仏性であり法身である、なるわけ。いいですかね。はい。ですかね。はい。でそれでね、で、でこの2000年間お互いに不幸だった。で私ら日本人はこの大乗仏教の方の不幸をよく知っているわけだから、今言ったように、その認識主体 B がどこから生まれてきたのかがもうなくて、でそしてそれを自分の瞑想として、謎の X を体験して、これは今までの世界観のままだったら謎に終わってしまうんだけども、この今までの世界観を変えたらば謎じゃなくなる。じゃあどういうふうに変えればいいのっていうところで、認識主体 B っていうのがあるよねっていうことになって、でそしたらそれは今までの、形ある自分ではない、形のない自分ですね。まあ一番わかりやすい形で言えば、ね、内山老師の第四図と第五図ね、第四図の世界は全てが形の世界で、その世界の外に、形がない、自分がいる、ね、いうことですね。だけどもその自分っていうのは、私のところで即になっている。第四図の私と第五図の私が即でつながっているっていうことでした。ね。 だけどもこの、認識主体 B ですね、もう一つの認識主体ですねが、その謎の X を謎じゃなくて本当に理解しようと思ったら謎のもう一つの主体があるよねっていう結論に、なったんだけども、それは謎の X を本当に、瞑想体験として体験したからなんですよ、ね、でもその後何が起こったかというと、認識主体 B がもう一つの認識主体があるよねということにしたね。つまり謎の X をリアルに経験したその結果としてのもう一つの主体ではなくて、謎の X を経験しないままにもう一つの主体があるよねっていう、そういう単なるイデオロギーになってしまったわけ、ね、でそういうイデオロギーになって場合に、なんていうかな、確かめようがなくなっちゃったわけで、そうするとそれぞれの教団の中で一番重要な教えとして、それを言うんだけどね、ソトシの場合だったらもう「どうもと円通なんだよ」心っていうのはもう最初から汚れを離れているんだよっていうようなことを、その教団の一番大事なお経の一番最初に言うわけなんですよ。だってその教団が教団たるゆえんがそこにかかってるんだから。だから誰も読んだことがない図書館の隅の方にある本の隅の方に書いてあるような話ではなくて、誰もが持っている本の、毎日読んでいる本の、の最初に書いてあるわけ。だってそれがもう、例えば曹洞宗なら曹洞宗の座禅を支えるんだから、当然そうなりますよね。だけどもそれが、自分が発見したわけじゃなくて、やっぱということになってるって話になるから、もうどうしようもなく弱いわけ。どうしようもなく弱いんですよ。で、それはもうすでに、例えばね、お浄土にいらっしゃる阿弥陀様によって救われているっていう表現もできるでしょうけども、本当に救われているのかどうかを自分で確かめたことないから、救われたことになっているっていうしかない。でもそれもちょっと悲劇で、だって、まあ、浄土宗のお葬儀っていうのはね、亡くなった親や、ね、おじいちゃんおばあちゃんが今ね、この世の命を終えてお浄土へ行ったよねっていうことを保証するものでなきゃいけない、ね、保証するものだからそういうお葬儀があるわけで、だけどもそれをやってる同士のお坊さんが、それが曖昧だったとしたらば、そのお葬儀そのものが非常に曖昧なものになってしまう。で、おじい亡くなったおじいちゃんどこ行っちゃったのかっていうことが、誰も分かんない。だからそれをご住職さんに聞くのもちょっと失礼だから聞かないでおこう。だからまあ おじいちゃんお浄土に行ったことにじゃあみんなでしようよねっていうことになるわけ。だけどこれはきついですよ。なぜきついかっていうと、おじいちゃんがお浄土へ行ったことにする、ね、それでお葬儀やって、 で法事やって納骨して、でそれで一応うまく済むかもしれないけれども、だけどあなたの心に疑い残ってるわけじゃないですか。おじいちゃんって本当にお浄土へ行ったの、本当にお浄土ってあるのってね、疑い残りますよね。でそしたらその疑いを持ったまま、おじいちゃんはねもう年だったかしょうがない、まだ自分はまだ若い、だから若いったってすぐ若くなくなるわけで、ね、それとまたおじいちゃんと同じ年になるわけで、でおじいちゃんとまた同じ状況になるわけで、でその時におじいちゃんのお葬儀の時にごまかしたものが今度は自分に襲いかかるわけですね。お浄土なんて本当にあるのかどうか分かんないってね。だからごまかしはごまかしに過ぎないんですよ。でごまかせば一応世間は通りますよ、ね、誰か亡くなってその後もきちんとお葬儀して法事して納骨してお墓ができてって、もう一応これで世間は通るじゃない、それ世間はもうそれ十分なわけですよね。だけど宗教的には全然十分じゃないわけで、宗教的に十分じゃないから、それが今度は自分の番になった時に非常に強い不安に襲われるわけね。だから誰も確かめようがない、教えがそれぞれの教団の一丁目一番地にあって、でもそれを確かめようがない、ままに来てしまった。じゃあそれ本当に確かめようがないの？のわけないじゃないですか。じゃあどうすればいいの？それが出てきたところに戻ればいいじゃないですか。どこに？大乗仏教が出てきたところに戻ればいいじゃないですか。そして大乗仏教が生まれてきたその現場に立ち会えばいいじゃないですか。いやそんな2000年前にタイムマシンで行くんですかってね、行く必要ないですよありがたいことに大乗仏教に行った人たちに対してそれを拒否した人たちがいて、でその人たちが大乗仏教が生まれる前の仏教の瞑想とかいろんなものをそのまま2000年間持ち続けてくれたんですよ。これすごくないですか。その人たちは大乗仏教を拒否してるから大乗仏教の要素入ってないんですよ一切。これは私たち確かめたからそう言えます。私は大乗仏教の人間だったから、でそれでミャンマー行ったから大乗仏教の要素ないです、一切ないです人間ではここ最初から完璧で清浄ですなんて誰も言いません。人間の子は汚れてるの、汚れてるからきれいにしなきゃいけないの、洗濯しなきゃいけないの、掃除しなきゃいけないの、それがビパサなの、それがマインドフルネスなのね。でそうなってるわけだから、大乗仏教が生まれる前の仏教はちゃんとテラバダの国に残ってるのよ。だったら簡単じゃないですか、やることが簡単じゃないですかね。テラバダの瞑想ちゃんとやればいいだけじゃないですか。でもガチでやんなきゃダメですよ、ガチでやって最後の最後までやんなきゃダメですよ。最後の最後までやってやったら認識主体 B が出てくるところまでね、やったら分かる。なぜかっていうと、ね、大乗仏教の人間がテラバダ仏教をやる、圧倒的な有利な点が一つあって、なぜかって言ったらば、その我々はテラバダ仏教の瞑想をやった後に出てくる答えをすでに知っているんですよ。知っているの。だって2000年間それでやってきたんだから。ね、人間はもともと完璧であり清浄である。そんなもの私は外に入った時は叩き込まれたわけよ。 叩き込まれたの、ね、心は汚れてるから洗濯しましょうなんて誰も言わないんですよ、曹洞宗の場合は、ね、だから心は完全に最初から完璧であり綺麗だよね、掃除する必要ないよねって叩き込まれたわけよ。でも本当に綺麗かどうか分かんなかったわけねだから一応心は汚いよね、だから掃除しまいをしようよねっていう、テラバードのメスをしたわけ。でもしたら、そしたら最後の最後になってあるものが出てきて、謎の X が出てきて、謎の X が出てきさえすれば、はいこれだったよねってことがもうすぐピンポイントでわかるわけ。いつ分かったかというと、一番最初にはパオセイドからニッバーナを認識しろって言われた瞬間にもう分かりました。正直言っちゃうともう分かった、あの時点で、あ来たなってね、来たって思った。いや もちろん今はねこんなに綺麗に整理できてるけども、その時分かんなかった、そんなきれできてなかったよ。 もちろんその後散々いろいろ何年も苦労したんだけども、それでも分かった、あここだなって ね。だからもうすぐもうテラバの瞑想を続ける意味はもうなくなっちゃって、で、ね、パオセイドに引き止められたんだけど、お前ずっとここにいてバリ語でも勉強しようって言われたんだけど、あのまあ、ちょっとそれもできなくて、本当は申し訳ないことしたんだけども、あのもうこの先本気でやるんだったらば、まあとりあえずちょっとチベット行こうかっていう感じでね。で、まあ、まあチベット行けないから、まあ、ネパールのねチベットのお寺行って、でも全然拉致開かなくて拉致開かないなと思ってたら、あの一番会いたかった人がに日本にやってきて、でその人と2週間も話ができたっていうね、そういうオチがついたんですよね。はい、で、今日はね、ちょっとこれはちょっとここまでだったら、ね、今散々話してきたことなんだけども、じゃあそれに対してブッダはどうなるわけって話になるわけね。ブッダは一体どこまで認識してたのってね話になるわけで、あの最近ブッダという男っていうねいう、なんかこれはイエスという男っていうね、田川さんのあれの、あれだって、まあ、本にもね清水さん自身も書いてたけども、あの、まあ、本が、まあ、私ごめんなさい読んでないんでね何とも言えないけども、あのじゃあお釈迦様でどうなるのってね。でそれでね大乗の人たちはね、お経を、ね、どんどんあれして、その時必ず仏説って言葉を入れるわけね。仏が説いた、ね、でそれに対して大乗仏教に行かなかった人たちは、いやそんなの、あのお釈迦様の教えからの逸脱だろうってね、こんなの仏教じゃないだろうってね。だから、まあ、まあこれが大乗仏教、大乗秘仏説ですね。大乗仏教は仏教じゃないっていう、まあ、日本だと富永中本とかね、そこの辺りからずっと行って、でそして当然あのこの2000年前に離縁した人の末裔が日本にやってきて、まあ、同じことを言われてる、ね、大乗仏教は仏教じゃないってね、まあ、当然そうなんですよ。それは大乗仏教の人はショックかもしれないけど、全然ショックなことではなくて昔から言われてたことなんだからね。だからそれをそんなこと言うのはけしからんっていう言ったって意味ないわけで、そうじゃなくて、そうじゃなくて、なんで大乗仏教は仏説だと言い切れるのかっていう、そういう話じゃないですか、ね、でそれはじゃあお釈迦様はどうだったのか、ね、でお釈迦様がああいうテラバダの瞑想を実際に教えられたというのは、それはもう事実としてあるわけですよ。で最初はアナパナサティだったみたいで、ね、だけど 当然わかるわけ。このメソッドを人間に教えたら今までの世界観の下でやるに決まってるっていうのは当たり前じゃないですか。今までの世界観の今までの世界観というのは認識主体 A しかない世界観ですよ、当然ね。だからまあこの俺がマインドフルになる、この俺がヴィパッサナをするっていうね、もうわけわかんないね、好きと嫌いで固まってるこの俺がどうして好きと嫌いを手放して客観的に見ることができるのか、でも考えたらわかるようなもんで、できるわけないわけ。なんだけども認識主体 A しかないからもうそれでやるしかない。でそれ実際やった、ね、で当然やるってことはお釈迦様には見えていた、ね、でそうなんだけどもそれをやれば結果として認識主体 B が見つかるはずだっていうか、認識主体 B を見つけさせるために、こういうことを教えたわけだから、だから認識主体 B がありますよなんていきなり言ったってそんな意味ないじゃない、それ本当に良くないですよ、ね、そうじゃない、まずは自分たちの世界観に沿って認識主体 A によって、マインドフルネスをやる、瞑想をやる、ヴィパッサナをする、でその結果として自らの手で認識主体 B があるよねっていうことを発見する。どうやって全身麻酔状態を認識できるってことを発見することによって、ね、そしたら認識主体 B っていうのはリアルです。なんで自分が発見したんだから、誰かにそういうものがあるよって言われたわけじゃなくて自分のこの手で発見したんだからリアルなんですよ、ね、でそしたらでその時に我々は全てが変わるよ ね, ね。でそしてその後、その時に、それが分かんないって言って拒否した人も出てしまった、ね、そしてその認識したい B をせっかく発見したのに認識したい B があるよねっていうだけにまだすぐなったわけ。認識したい B が出てくるその瞑想をほっぽらかしちゃって認識したい B があります、人間というのは完璧です、人間というのは最初から救われてますってだけを言うことになってしまう、ね、でそれで2000年間対立が続いたわけですよ。そして今ようやくこのあたりが全部はっきりして2000年前の、離縁の原因とそしてそれを今ようやく乗り越えてこの2000年前と今とで、そしてこの2000年間の間で何が起こったかを全部知り尽くしている我々が、完璧にそこを理解できた、ね、でそしてそれが何なの？ワンダルマ仏教ですね。だからワンダルマ仏教っていうのがそれこそ仏説、仏説あの大乗仏教の人たちが仏説だってね言ったのと全く同じ理由で仏説。なぜ、このお釈迦様が最初から意図したことが展開した果てに、こうなったとしたらもうこうなることはもう最初から計算づくのはずなんだからね。でこれが全て、この2000年の間に徹底的に両方の熟したテラバダの方は徹底的にメソッドが洗練されたし大乗の方は徹底的に世界観が洗練されて、だけどもどちらも肝心なところを書いていたわけね、欠落してたわけ。でその完全に洗練されたメソッドと完全に、到達した世界観が今一つになるわけ。最強と思いません？ね。2000年前の離縁の理由が 完璧に分かって、2000年後にもう一回復縁する。で、復縁したらそれはもう2000年前のあの弱々しい仏教じゃもうないんですよ、ね。でそれこそが、お釈迦様が望んだことであるって、私はもう 100% の自信を持って言い切れちゃうわけ、ね。だからワンダーナ仏教というのも皆さん自信を持ってやっていただきたい。それが普通の大乗仏教とも普通のテラワダとも全然違うのは分かってます、分かってます。そんなことはね、私は普通のテラワダの普通の大乗仏教も両方とも知ってるからね。で今ようやくね、あの バーガンディのね、あの衣に合う下のものを手に入れることができたんでね、いうことですね。はい、じゃあそれがね、あのワンダーナ仏教一体何なのって言われた時に、2000年前の離縁した者同士が今ようやく復縁して、一つになることなんだよってね、いうふうに理解してもらえたらそれで結構です。はい、じゃあ行きますよ。世法を捨てて仏法を重視せんね。願わくは我と一切衆生と共に根性よりないし正常を尽くして正法を聞くことあらん。あらんとき正法を疑弱世事不信なるべからず、まさに正法に合わんとき世法を捨てて仏法を従事せん。大地の有情と共に浄土することを得ん。春情無変性願道煩悩無人性願断仏の無常性願上春情無変性願道煩悩無人性願断仏の無常性願上春情無変性願道煩悩無人性願断仏道無常性